聖書を読み出します。今日はマルコによる福音書の第1章の9節からを読み出します。新約聖書の61ページです。新約聖書61ページ、マルコによる福音書の第1章の9節から11節までをお読みいたします。マルコによる福音書第1章の9節から11節。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。以上です。高校の、聖書科の教師をしているときに、大体今ぐらいから相談に来ることがあります。それは3年生が、相談に来るんですけども、進路についてです。進路の相談というのをですね、進学のに行きたいとかですね、何をやっていいかわからないとか、そんな相談をですね、実は5月ぐらいから受けて、その後にテストがあって、推薦の内容が決まっていくんでしょう。ですから、いろいろな相談を受けました。その相談の中で自分はですね、の思いややりたいことがたくさんあるんだけど、親が分かってくれないんだという話を実はよく聞いていました。そんな親はですね、自分の親じゃないと、自分がやりたいことをですね、やらせてくれないし、思いも分かってくれないですね。そういう話をですね、本当によく聞いていました。そんな時にですね、YMCA のスリランカからの留学生の人が、こういうことをですね、教えてくれたんですね。で、スリランカのですね、ことわざなんだと思いますけど、子供に対する親の気持ちは骨髄まで響くと。しかし、子供はそれを知らないという。スリランカのですね、ことわざなんでしょう。子供に対する親の気持ちは骨髄まで響くという。この骨髄まで響くっていうのがですね、一体どういう親の愛なんだろうなとか、親はそれぐらい子供をですね、一生懸命ですね、見守っていくというような姿勢なんだろうなと思いますが、子供はそれがわからない。母の日がですね、やってきますけどもですね、母の思いとか、母が私たちにですね、対してしてくれた愛とかは、骨髄まで本当は親のですね、ところまで響いているという、その響きが私たちのところに来ているのに、それを私たちはですね、わからないという、天に召されていった母のですね、思いとか気持ちとかももう一回ですね、思い直さなきゃいけないなというふうに思います。ですから、相談に来たですね、子どもたちにそんなことを言わずにですね、もう一回親とですね、ゆっくり話してごらんって、親の気持ちとか、親の思いとか、本当は骨髄まで響いてるんだからねって話をよくしてたなと思います。イエス様のですね、交渉外っていうのは、洗礼を受けることからですね、始まります。マルコによる福音書では、人が洗礼を受けるのはごく自然のような書き方をしております。イエス様もヨルダン川でですね、ヨハネから洗礼を受けられたとしか書いてありません。何か特別なことがあったとか考えがあったとかですね、そんなことは一切書いてありません。ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。人として当たり前のような出来事であるようにさらっと記しています。しかし、そこで違うのが一つだけあります。何かというと、神様の言葉がそこであるのです。あなたは私の愛する子。私はあなたの愛する子。あなたは私の愛する子である。イエス様は神様の子であることの宣言。その前に、あなたは私の愛する子であるという、そのことをですね、神様がきちっとですね、言われたということです。私たちの信仰にとって一番大切なのはですね、ここなんだろうなと思います。イエス様は神様に愛された子、神様の子なのだ。ということなのです。そのイエスに私たちはですね、従っていくのだということかもしれません。小さな親切の花束という本がありまして、そこには母の日を思うというエッセイが書いてありました。小学校の入学の時ですね、初日で小さな男の子がですね、泣き出してしまったですね。 で、実は自分はですね、すぐにそばに行って、抱きしめてあげたんですね。まあ、その思い出があるんでしょう。まあ、そうすると先生はですね、席に戻りなさいって強くですね、怒られた。まあ、多分その頃の子供っていうのはですね、敏感なんだろうなと思いますね。で、子供心になんて先生はそんなこと言うんだろうと思った。泣いてる子を抱きしめて何がいけないのっていうですね。まあ、先生はですね、4月の初っ端でしょうからですね、なんとか規律を守ろうとかですね、クラスをきちっとしようと思ったんでしょうですね。で、そんなことがあってですね、家に帰ってですね、自分は泣いていた。そしたらですね、お母さんがですね、先生にですね、こういうふうな手紙を書いてくれたって、その手紙が残ってんだそうです。ですね。で、それはどんな手紙かっていうと、うちの子のことを温かく見守ってくださいっていうですね。そしたら先生はですね、お子さんは礼儀知らずで反抗的で揉め事を起こす問題児ですっていう手紙をよこしてきたって、それにカチンときたんでしょうね、お母さんは。で、お母さんはですね、その次の手紙にこう書かれたんですね。うちの子は周りの人に思いやりを持って接するように教えていますと。それはうちでは絶対変えられませんっていう。ですから、ほっといてください。私の娘は私のですね、娘として育っていますと。で、さらに、人の痛みを感じやすいこの子どもの性格に先生が慣れてくださいって手紙を先生に出されたって。はあ、すごいなってですね。で、もう72年前の言葉ですけども、私の人生の支えになっているのはこの言葉です。で、母の日のですね、エッセイに書いてあったんですね。イエス様は自分が神様の子であること、また神様の声にかなうものであることを受け止めておられます。その神様のですね、自分の子供を十字架にかけて殺すという、その骨髄まで響く神様の御心、それを私たちはどれだけ分かってんだろうなというふうに思います。まあ、このような状況の中にあっても、神は私たちを愛し、導き、守ろうとしておられる。その思いを今日も受け止めて一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もまたイエス様の御心を私たちが知ることができますように、またイエス様に対する神様の愛を私たちが知ることができるように導いてください。その愛が今日も私たちに向けられていることを受け止めさせてください。今日も広島教会、呉教会に総信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ルーテル保育所に集う子どもたち、先生、職員、また、谷尾幼稚園の子どもたち、先生、職員、また、広島にある学校の子どもたち、先生、職員をどうかお守りください。どうか、その子どもたち一人一人が親の愛を受けて、母親に感謝し、父親に感謝することができる日、日曜日迎えることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。